ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
さて仕事も終わったし、今日は月曜日、あの店に寄って帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
こんばんは。
ああ、すなちゃん、この前はよくも人のパソコンで勝手に仮想通貨買っちゃって。
いやいやいやいや、まあ銘柄を選んだのは僕ですけど、最終的にエンターキーを押したのはね、まあ事故というか、厳密には僕じゃないというか、まあそれにね。
それに？
まだ慌てるような時間じゃない。
スラムダンクの仙道みたいなこと言わないでくださいよ。まあね、確かにビットコインみたいに仮想通貨がまた値上がりする可能性はないわけじゃないんですけど、でも人のパソコンで勝手にそういうことやるのはどうかと。
はいはいはいはい、コインにはね、お説教を聞きに来たんじゃないんですよ。ビジネス関係のお客さんの話を聞きに来たんですからね。この後来店するんですよね。
まあそうですけど、お一人はブックス代表のコウキカさん、そしてもう一人は株式会社オトナル代表取締役の八木泰介さんをお招きして、音声ビジネスについてお話しするつもりなんですよ。
あ、ひょっとしてあのお二人ですか？
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週はブックス代表の高貴香さんと、株式会社オトナル代表取締役の八木泰介さんにお越しいただきました。コウさん、八木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはコウさんのプロフィールご紹介します。コウ・キカさん、尊い花と書いてね、キカさんです、うん。中国の清華大学を卒業後、2012年三井物産に入社。化学品本部、インドネシアの事業会社への出向、モビリティ第二本部を経て、2020年に三井物産の 100% 子会社で新規事業を創出するムーンクリエイティブラボに移動されました。2021年2月にはビジネスパーソンの学びを支援する音声メディアアプリ BOOKS をリリースされました。
というわけで、コウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コウさん、中国の清華大学をご卒業されて、三井物産2012年に入社したっていうことは、もうお勤めになって 8年かそのくらい経ってると思うんですけど、そして2020年にムーンクリエイティブラブというのに移動された、はい。このムーンクリエイティブラブっていうのは、このね、天下の三井物産の中にある新規事業を作る部署だってことですね。
はい、そうですね、はい。
なんでこういうことをやりたいと思ったんですか？
そうですね、その学ぶっていうことにちょっとトラウマがあると思うんですけど、はい、うん、その中学校高校とかの学びって本当に受験勉強のためだけに何かを学んでいて、それが楽しくなかったんですね。その、うん、ただその大人になって、あんまりそういった圧迫感を感じずに、自分が知らないことを知った時のそのワクワクってものすごい楽しい体験だなと思って、こういう体験をもっとたくさんの人に届けたいなっていうのはずっと自分の中ではあって、かつ音声っていう媒体って、まあ紙の本だとか、もしくはその動画とかと比べるとすごいハードルが低くて、生活にも溶け込みやすい媒体なので、この媒体を使ってこういう事業をやりたいですって思って、そのムーンに移動して今に至ります。
なるほど。改めてそのコウさんが今進められているのが、 Books という音声メディアアプリなわけですけど、はいはい、これはあの実はこれはわざとらしいけど僕は実は参加させてもらってるんですが、はい、Books っていうのはどう今、ね、実は結構注目されてるわけですよね。どういうサービスだっていうふうに、はい、あの改めて教えていただけますか。
そうですね、一言で言うとその10分とか20分っていう隙間時間さえあれば気軽に学べる音声メディアです。
でそこに多分、まあ、いろんな指揮者と言われるような方々とか、はい、本の著者とか、はい、そういう方が出てきて、はい、10分だけ話すと
10分で、まあ、その一つのテーマについて、はい、それはまあ6話分になるので、うん、まあ、合計60分で一つのテーマについて語っていただきますと、うんうん、でリスナーの方はそのまあ60分っていう時間をボックスでそのコンテンツを聞いていただければ、まあ、そのテーマについて知ることができますよっていうのがコンセプトですね。
なるほどね。でなんかわざとらしく聞いてますけど、はい、あの実は僕はそのブックスが、今年ね商品化された時に、一番最初のその実は、はい、語り部として、
はい、一番最初マスターだったんですか。
まあ、あの僕だけじゃないですけど 5、6 名の方がですね、はいはい、あの選んでいただきまして、で実はねあの喋ってきたんですよ、
はい、
なので実は僕のコンテンツがまさに10分かける6でありまして、
うん、
で他のメンバーがね僕はさておきすごらしい方々で、例えば、まあ、あの今ねあのこの浜カフェにも来てもらった山口修さん、
はいはいはいはい、も
うアートとかねデザインとかあの辺で本当に有名な方で、あとはほぼ日糸井新聞の CFO だった篠田真紀子さん、あとエールっていう衛星ベンチャーがあるんですけど、うん、そこの有名な岡島レナさんですとか、なんかそこにですねなんか僭越ながら私も混ざらせていただいておりまして、皆さんの通勤時間とかに学びになるようなものをっていうことが実は結構今あの反響を得ているということで、今非常に注目されている音メディアの会社をあの組織あのビジネスを引っ張られている方なんで、じゃあ今日はその音のビジネスということでいろいろお話を伺いたいと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて八木大輔さん、リコージャパンを経て楽器 EC 事業を起業、2013年にはウェブメディア事業を行う京橋ファクトリーを創業し、その後事業売却、2018年にオトナルに社名を変更し、現在は音声広告と音声メディア支援の事業を展開しています。
というわけで八木さんどうぞよろしくお願いします。八木さんの方もですねオトナルという会社、はい、これ今音ビジネスの分野では非常に注目されている会社なんですが、まだまだあの知らない方も多いと思うんで、オトナルってどういう会社かっていうのをまず教えていただけますか。
はい、一言で言うとあのデジタル音声広告と言われるインターネットの、 あの音声広告の会社です。
うん、
でまあ、インターネットの音声広告って何なのかっていうのはこの後ご説明させていただくんですけど、はい、あのやってることは2つありまして、1つはインターネット上の音声広告の販売をやっています。これは広告代理店事業ですね。で2つ目はあのインターネットの音声広告を出せるメディアがまだ日本にはそんなに多くないので、うん、その開発実装をやってメディア自体も作ってますし、広告枠自体も開発してるみたいな。
つまり広告代理店っていうのは、はい、まあ、あの我々の簡単なイメージだとテレビなんていうのは当然テレビの CM の枠がありますよね、はい、あの CM の枠っていうのは当たり前ですけど広告代理店、まあ、例えば電通とか、はい、ああいった会社がそのそこに出向したい企業と、それからそのテレビ局なんかをつないでるわけじゃないですか、はい、でこういう CM 作りましょうみたいな、はい、オトナルはそれの音版をやってるっていう、はい、
そうですね。かつあの音のメディアって、はい、まあ、一番代表格はラジオ、
そうですね、まさにこの浜カフェのラジオがそうですよね。
はい、で我々はそのラジオっていうのはマスメディアなんですよね、
うん、
でインターネット広告なのでインターネットの音声広告、具体的にはあのおそらく今日ここ聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれないですけど、ラジコ、
ラジコね、
はい、
あ、だから普通の生のラジオはないけどラジコの方ではやってるんですか。
はい、ラジコっていうのはあのラジオ放送が聞けるアプリなんですけど、実はあのアプリ側にも音声広告出稿することができて、あれはデジタルでつながってるので、あの例えば入札型でプログラマティック広告みたいなことができたりとか、実はラジコ側に出稿することができます。
ラジコ側だけの出稿ってできるんですね。
できるんですよ。
すなちゃん当然知ってますよね。
今あのいわゆるオーディオアド枠っていうのがあって、あの聞く人によって広告が違うっていうラジコの枠があるんですけど、
ターゲティングできたりします、ね、
ひょっとしてそれをやってるのが八木さん。
あ、そうですね、我々も、まあ、そのうちの一部を販売させていただいているので、あの今日もしかしたらこの番組を聞いてる方で出てる広告は我々が販売しているものかもしれない、ね、
それやっぱり、ね、浜カフェを聞いてくれてる人とか、はい、そのプロフィールとかでこの人にはこういういわゆるアドテクってやつですよね、こういう広告当てればいいっていうのをやってるっていう、はい、
あ、そうですね。
これなんでねこの音の広告代理店っていうのに注目されたんですか。
は
い、
まあ、実はきっかけはスマートスピーカーで、
はい、
2017年にスマートスピーカーが国内発売されたんですよ、はい、アレクサですね。これなんか自宅に1台 みんな買うのかなって思って
ます、
ね。
まあ、いわゆる Google ホームとか、あの Amazon のアレクサってやつですよね、
はい、一家に一台テレビがあるみたいになっていくのかなっていうのを、はい、なんか想像したときに、まあ、音声メディアこのハードウェアで進歩で発展しそうだなっていうのが一つ目ですね。でもう一つはたまたまその時私あの子供が生まれたタイミングで0歳だったんですけども、はい、まあ、抱っこしながらあの仕事してて結構 Google ドキュメントの音声入力とか機能を使うと、うん、まあ、実は片手だけでも仕事できたりとか、うんうんうん、インプットも音だけでできるみたいなことに
音と声と片手でなんとか仕事ができるっていう、あ、
そうなんですよねっていうことに気づいてこれ音声すごいいいなって思ったのでそのコンテンツの魅力とあとハードウェアが発展してきてるなかつこれは多分10年後にハードウェアが一気に普及するんじゃないかっていうところであの音声面白いなって思ったのが、はい、きっかけですね。
面白い。だからその10年その頃から音は来るだろうと思ってて、
はい、
じゃあその広告代理店をやろうって思ったっていう、そうですね、
原体験とハードウェアのなんかこう発展っていうところを感覚的に見た時にですね。
コウさんはこの音なるっていうビジネスは当然なんとなく知ってるっていうかイメージなんかあったんですねきっとね知ってるっていう。
そうですね、
どういう印象でした？
名前は知ってて、はい、でかつ、まあ、音声でいろいろビジネスモデル考えた時、まあ、当然広告モデルはあるだろうなって思ったのと、うん、あとはその例えば課金モデルとかサブスクモデルあるだろうなと思ったのと、はい、あとスポンサーシップだったりあとはまあその最近流行ってる投げ銭モデルですね、
はい、
そのビジネスモデルの一つとして見てました。
八木さんはどうですか？逆にこのコウさんが始めたブックス、はい、ご存知でした？
あ、もちろんです。
どう思われてます？
いや、音声のニーズっていくつかあると思うんですけど、はい、学習ってすごい相性がいいなと。なんかポッドキャストとかでもなんか上位ランキングとかだと学習コンテンツとか語学学習とかの番組がやっぱ人気なんですよ。
ポッドキャストで人気があるのは語学の学習とかなんですか？
特に英語とかは日本だと人気で、は
い、
それとやっぱかなり通ずるものがあるなというふうに。
ね、僕の若い時代だといわゆるまず優しい基礎英語とか、うんうん、NHK ラジオでやってるようなだから今ああいうのをポッドキャストで若い方結構聞いてるわけですか？
あ、そうですね。うちに来てるインターン生の、子たちとかもポッドキャスト聞くって聞くとまず英語学習で聞いてますって結構言ったりするんで、あ、なるほどなっていう感じですね。
なるほどね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、音声ビジネスがさらに活性化するにはというテーマで音声ビジネスの周辺環境についてお話を伺っていきたいと思います。で、私の認識では今アメリカとかそれからコウさんの出身国である中国っていうのはいわゆる音のビジネスっていうのが日本以上にものすごく盛り上がって、まあ、いわゆるビッグビジネスになってるっていうのが私の理解で、で日本もそろそろ来るぞって思われていて、まずコウさんからお伺いしたいんですが、このアメリカとか中国が今これだけ音ビジネスが盛り上がってる中で日本はまだこれからっていう時に、その日本とまあ、例えばいらっしゃる中国との違いってどこにあるっていうふうに思われてますか？
そうですね、まずその音声のコンテンツで考えた時にそのプロが作ったコンテンツと、はい、あとまあユーザーが作ったコンテンツ2つに分けられると思うんですけど、うん、そのプロが作ったコンテンツの市場っていうのは、うん、アメリカと日本と比べた時に全然その違いはないと思っていて、でもその UGC つまりユーザーが作ったコンテンツこれをちょっと切り出してみたときにアメリカと日本と中国はちょっと違う今発展をしているなと思っていて、はい、うんうん、その浸透率で比べると、はい、このユーザーが作ったコンテンツ浸透率っていうのはアメリカと中国はもっと高くて日本はこれからだなっていうイメージですね。つまり、
まあ、僕もそうなんですけど、はい、僕も含めたいわゆる素人が作ってる音声コンテンツっていうのが、はい、アメリカとか中国はめちゃめちゃでかくて、はい、日本はそこがちっちゃいんだっていう、
これから伸びていくんじゃないかなと思います、ね、
それはいわゆるポッドキャストとかそういうやつだっていうことですか？
ポッドキャストとかあとまあ最近出てきている例えばスタンド FM さんとかで配信しているコンテンツだったり。
スタンド FM って何ですか？
本当に誰でも気軽に配信できる音声プラットフォームですね。
そういうのがあるんだ、スタンド FM っていうのが、
はい、単独で、はい、配信もできますし、はい、いろいろ配信されているものをそのアプリ内で聞くこともできるアプリですね。 YouTube みたいなものです。そのがいくつかあります。
その素人が参加するところの大きさがもう米中と日本ではすごい差がある。八木さんはどうですか今のお話は？
まあ、コンテンツ自体 その確かに配信者の方のクオリティの違いみたいなところは結構あるかなと思って。
クオリティの違い、
はい、音声のイノベーションとかチャレンジなものをやるっていう人たちがこれから出てくるのかなとは思ってるんですけど。
なるほどね。
結局なんかリスナーの数と、はい、あの配信者の数って鶏と卵かなと思ってて、うん、そこのなんかバランスが結構あのまだもう少し伸びるかなっていう
風に感じます。日本はねこれからっていう、はい、コウさん今めちゃめちゃうなずいてますけどどうですか。
そうですね、本当にこのスタンド FM さんとかあとあのその似ている他のプレイヤーさんが出てきたのはこの数年だと思います、うん、まあ、ラジオトークさんとかあとスプーンさんとか、うん、出てきたのは本当ここ数年ですのでこれから伸びていくんじゃないかなと思っていて、それと比べると中国には、ライチ FM っていうリーチFM っていうのがあるんです。
リーチュー FM っていうのが中国だとあるわけですね。
はい、はい、あれは完全にそのユーザーが誰でも配信できるプラットフォームで、うん、ナスダック上場してるんですね。そのビジネスモデルで、はい。
すごい、ナスダック上場してるんですか。
そうなんです、はい。
どのくらいの人が今その発信側としては使ってるんですか。
その発信者の数はちょっとわからないんで、はい、MAU で言うと5200万人ぐらい。
アクティブマンスリーユーザーってやつですね。
そうですね、はい。
が 5000?
5200万人ぐらい使ってる。
つまり毎月5200万人の人が中国でそれを使ってると。
はい、そうですね。それがまあリーチ FM っていうサービスで、うん、まあ、UGC なんですね。
ヒマラヤとかどうですか。
ヒマラヤもっと、ヒマラヤはちょっと総合系でそのプロが作ったコンテンツも配信していれば、その本当にあのユーザーの一般のユーザーの方が作ったコンテンツも混ぜて配信してる。
リーチなんとかっていうのは素人さんがメインで作ってるやつを配信して、はい、それが5000万人ぐらい毎月使ってると、はい、でヒマラヤっていうのがまたあるわけですね。それはもっといろんな人が使って配信してると、そっちはもっと大きい。
そっちはダウンロードとかですね。6億ダウン
ロードですね。6億ダウンロードアプリが、は
いはい、日本の人口って何人でしたっけみたいな話ですよ、
ね、すごいっすね、はい、
あの6億ダウンロードになると50代のおばあちゃんとかも本当にヒマラヤ使ってそこで哲学系のコンテンツ聞いたりとか歴史系のコンテンツ聞いたりとか、そういう日々の生活を過ごすようになるわけです。
いやこれちょっと驚きで、はい、あの我々からするとやっぱり音メディアってまだそのラジコがちょっと浸透したとか、うん、ちょっとポッドキャスト聞く人がいるぐらいで、もうだから中国とかだと日常に溶け込んでるわけですね、その素人が作る音メディアのみたいなの含めて、
はい、
この辺相当まだギャップが日本と比べるとありますよね。八木さんとかどうですかこの辺は。
はい、で私はあの課題があるというか、はい、まあ、そもそもじゃあ日本がその中国とかアメリカに勝てるかって言ったら勝てないと思っていて、うん、でまず決定的な違いが2つ、どうしようもない課題が2つあって、はい、1つは国土です。国土の広い国って車社会なんで、はい、だいたいあの片道出勤で1時間以上
の車
に乗ってるみたいな。そう
か、車社会っていうのがでかいんだ、
は
い。
国土の広さは圧倒的に音声コンテンツの接触時間に比例します。
なるほどね。
でもう1点は、はい、あの言語です、
うん、
これアメリカのポッドキャストとかが顕著なんですけど、アメリカで発信されてる番組ってインド人も聞いてればオーストラリアもイギリス人も聞いてるんですよ。
聞けますからね。
地球レベルでリスナーがいるって状態になるんですけど、うん、日本語だとどうしても1億人を超えないっていうのが弱点で、うん、結局その広告マネタイズも海外向けのその広告配信とかもできちゃうわけですよね。アメリカで出向してインドにこうターゲティングして配信したいんだみたいなこともできちゃうんですけど、はい、
そう考えると結構日本っていうのは音メディア期待したいんだけど結構不利なわけですね。
そうです、ベースがやっぱちょっとあの他の国とはちょっと違うところもあるよっていう。
コウさんにお伺いしたいんですけど、中国では例えばそのまあ音声版のそのヒマラヤとかの YouTuber ってなんか何言ってるか全然よく分かんなくなってましたけどヒマラヤっていう音声のラジオプラットフォームにプロとか素人とかいろんな人が配信するわけですね、はい、そこでは YouTuber みたいに成功する人とかが出てきてるはずで、どう例えばどういう人が出てきてるとかなんかあるんですか。こういうのが面白いとか人気があるとか、こういう人はなんかお金儲けてますとか。
そうですね、あのヒマラヤさんで、あの何ですかね、そのマネタイズがうまくいってる方々は
お金が儲かってるヒマラヤ版 YouTuber ってことですね、
はい、そうですね、はい、あのあれですね、その本を読み上げる、まあ、あの声優さん、セミプロの声優さんとかが本を読み上げることによってそのコンテンツとして出して、それがまあ広がってそこから得る収入。
プロとかセミプロの上手い人だとやっぱり聞き心地が違うから、
はい、
それで本読むだけでお金になるんですか。
お金になるんですね、はい、
うん、
小説が人気だってヒマラヤ聞いたことがあります。音声小説が、はい、をあれでも作ってるってことですね。音声小説シナリオも作って配信してる人とかはすごい人気で、もうそれだけで食べてるっていう。
へ、
買うんですよね、あのリスナーがその人の小説聞きたいんでお金払うっていう。
すごいっすね。それをだから紙で出版しないで音だけで出版してるっていう。
そうですね、
いわゆるラジオ小説ってやつですよね。
そうですそうです、はい。
まあ、それとあと加えてその、まあ、その方はまあナレッジを持ってる知識を持ってる方で、はい、その知識をコンテンツとして出して、まあ、課金モデルで販売していくことでものすごい、うん、あの有名になるっていうパターンも結構あり、はい、それはシマラヤだけではなく、はい、本当にその課金ビジネスに特化したプラットフォームでも出てきてますので、
うん、例えばどういう人とかなんですか。
例えばその本当大学 の、 その北京大学の教授の先生で経済学っていうテーマであの1話10分300話のコンテンツを出して、はい、それをまあ5000円ぐらいの金額で販売したら
300は5000円、
はい、45万人ぐらいが買ってるんですね。
今僕とスタジオがすごい計算し出しました、はい、何45万人が5000円払ってるっていうことね、
はい、22億円。しかも50万人の人が北京大学でやっている授業レベルのコンテンツを聞けるわけじゃないですか。そこに行かなくてもすごいあの社会意義も大きいことだなと私はすごい感じました。
この方はまだ北京大の先生続けてるんですか。
やめちゃったんですね。やめて、
はい、専属になられたんですか。
あ、専属になってないんです。いろいろやってるんです。
あの、は
い、
あのちなみに日本語で経営学を教えるって需要ってそこにありますかね。
私はすごい希望感じてるんですけど、それを見据えて今この事業をやってるわけなんですけど、
なるほど、はい、なるほど。これ中国語は喋れないからな。八木さんどうですか、はい、これは日本でも来ますかね、 こういう話は。
そうですね、あのあコンテンツで言うと日本は私はあの漫画とか声優とか、まあ、それこそ文化放送さん得意な領域
声優ね、
ジャパニメーション系のコンテンツとかが、まあ、すごいチャンスなんじゃないかなっていう気もして、学習系はもちろんそうなんですけど、はい、対海外向けでも日本のコンテンツで圧倒的に差別化できるのはあのそこだと思います。お金の払い方とかマネってビジネスモデルだと思うんですけど、はい、学習系コンテンツかもうエンタメのこの2つしかお金を払うものってないと思ってて、ビジネスモデルは2つしかないんですよ。リスナーからお金を取るか広告化しかなくて、うん、大分類する、
はいはい、
で、リスナーからお金を取る場合は多分学習系のコンテンツかもうエンターテインメントでそのジャニーズにお金お布施入れるみたいな。私ガンダム好きなんですけどガンダムだったらお金払うみたいな
学びになるか、はい、そのエンタメ系でこの人とかこのコンテンツのファンですっていう、はい、どっちかしかもうお金は払わないと、
はい、リスナー課金だったら結構そこが強いかなとは思いますね。で広告系だったらもっとニュースとかでもいいかなっていう気はするんですけど、マネタイズモデルが。
なるほど、はい、そうするとじゃあエンタメ系の方も今さっきアニメ漫画って話がありましたけど、もしかしたら他にもなんかお笑いとか、はい、アイドルとかなんか結構日本は可能性があるわけですね。
思いますね。もう少しそれ発展したら面白いななんて個人的には思ってます。とはいえでも一番やっぱり課金されるのはあの私は学習とかビジネス系のコンテンツかなっていう気はしてますね、うん、よくメディアのマネタイズとかでも結局、まあ、ビジネス系の新聞社とかいろいろあるじゃないですか、はい、あのニュースピックスとか日経新聞さんとか、はい、あの方がお金払うなんか ROI が明確だなって思ってて、
ROI つまり投資対効果ってことですね。
そうですね、毎月あの、まあ、じゃあ3000円払っても別にそこから得た収益でもしビジネスにそれが転用できるんだったら3000円以上売り上げればいいだけなので、
あ、
っていうので、
なるほど、あ、それリスナーからしての3000円払う投資効果ってことですね。
そ
うです。で
それ学習コンテンツだと圧倒的にそこが測れるので、うん、例えば自分の年収があのその英語学習とかビジネスの学習をした時に、まあ、音声でいいと思うんですけども、音声で学んであの年収少しでも上がったら多分全然それってペイすると思ってて、
俺ラジオやろう今やってる今やってるって話なんですけど、コウさん、ヤギさん、ありがとうございました。いやスナちゃん、今週のお話面白かったです ね今週も
刺激的でしたけど、中国の大学の先生すごいですね。
いや20億円、
音声だけですよ。
だけで、そりゃ大学の先生やめますよね。そしてそのお二人ね、中国からでは音のビジネスすでにすごいっていう話なんですけど、加えて日本でももしかしたら可能性があって、その重要なコンテンツになれるのが学習と、そしてアニメや漫画の声優さん。 やこれ日本でも可能性ありそうですよね。
日本独自のエンタメ音メディアっていうのがなんかまたちょっと違う形で出てくるかもしれないですよね。
そういう意味ではすごくこうなんか未来が期待できる話でしたよね。
来週もこの話の続きですよね。
はい、特に音声ビジネスの中でも収益化、どうやってきちんとお金を儲けていくか、そういったビジネスのお話なんかを中心に考えていく予定なんですよ。
いや来週も聞き逃せないですね。
ああところでさっきの話ですけど、人のパソコンで勝手に仮想通貨を、
じゃあまた来週。逃げた。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想をお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。音声ビジネスがさらに活性化するにはというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連ものご紹介です。音楽音声ジャーナリスト山崎ひろこさんの声のサイエンス、あの人の声はなぜ心を揺さぶるのかが NHK 出版新書から発売中です。私も読んでいます。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、LINE 公式アカウントの友達が70万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、音声ビジネスがさらに活性化するには、出演はお客様ブックス代表高木香、株式会社オトナル代表取締役八木大輔、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。